いたします。マタイによる福音書20章1節から16節です。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇い、朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一緒、一日一デナリの約束ができると、彼らは葡萄園にあった。それから9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に来なさい。相当なものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろ出かけてみると、別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。以上です。
はい、皆さん改めておはようございます。じゃあですね、いつも私はですね、説教を始める際にですね、聖書の言葉を祝福の言葉としてお聞きする皆さんのために祈り、お読みしたいと思っております。ではそのままお聞きください。ヘブル人への手紙第13章の言葉であります。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。はい、今日はですね、お手元の週報にありますように、神の価値観に生きると、そういうタイトルでですね、皆さんと共に今お読みいただいた箇所を見ていきたいと思うんですね。さて、聖書の中にはいくつかイエス・キリストが話された例え話というのがあります。まあ、一般的に例え話というとですね、何かを説明するためにこう具体的な例を挙げて分かりやすく書かれた箇所、まあ各所といいますか、そういうことになってきます。ですから一見ですね、聖書を読むとき、初めての方も、まあ、クリスチャンの方も例え話が出てくるとなんとなくこう、分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思うと思うんですね。さて、質問です。今藤井兄に読んでいただきましたが、今日の例え話は皆さんどうでしたか。あ、よく分かったと。もう青柳は話す必要ないよというぐらい理解できましたでしょうか。もし皆さんがその力強く手を挙げてくださるんだったら、私は祈って多分ここでもう終わってもいいのかなと思うんですね。 で、どうでしょう、どうですか皆さん。もちろんあげるなとも言ってませんし、それならそれでいいと思うんですよ。どうでしょう、わかりましたか。まあ、少なくともですね、私ははっきり申し上げて、手をなかなか力強く上げられない側の人間です。実は得てしてですね、聖書を読んでいて、イエスの例え話、実はイエスは後半ほとんどのことをですね、例え話で話してるんですね。詳しく話すというよりも例え話しか話してない場所もいくつもあります。実は例え話というのは、イエスが話した例え話というのはですね、ある意味で私たちにとって難しく感じることが多いです。いや、もしかしたらほとんどそうかもしれません。今日の箇所もですね、読んでいただいた、まあ、皆さんも多分家で読まれたと思います。クリスチャンの方では何回かこの箇所からメッセージを話されて聞かれていたと思うんですけど、なんとなくわかる、でもなんかこうモヤモヤっていうか、なんかこう腑に落ちないっていうんですかね、日本語で言うと。多分それは不公平かなって思うところがどっかに残ってくるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと一つですね、スライドを皆さんに作ってきました。まあ、今皆さんがお持ちの聖書というのはですね、こう、1章、2章、3章なんていうふうにですね、まず節もですね、番号が振られてるんですね。でも当時といいますか、もともとは章っていうのはついてなかったんですね。あ、手紙であれば一つの手紙でしたし、書簡であればもうすべてこう続けざまに書かれてるだけでした。ですから私たちも今日20章という形で読んでいただいたんですが、その前半19章からの続きの話ではあるんですね。じゃあ何があったかというと、19章の後半にここに1番に書かれているんですね、まあ、俗にといいますか、よくタイトルとして富める青年、まあ、裕福な青年の話、裕福な青年とイエスの会話と、イエスとペテロ、まあ、弟子たちとの会話が実は19章の後半に書かれているんですね。その後に、まあ、19章の最後にですね、黄色くしました2番目の、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。そしてそれを例えたのがですね、今日の読んでいた箇所、読んでいただいた箇所、20章の前半の部分、ブドウ園の主人の例えなんですね。で、その例えの最後に16節、まあ、ちょっと言葉順序は逆かもしれませんが、19章の30節と同じようにですね、後のものが先になり、先のものが後になる。なんかこう、まあ、教会でこういう言葉じゃないのかもしれません。なんか私の使い慣れた、まあ、知ってる言葉で言うならば、なんか全問答というか、なんかこうクイズというか、なんか分かるような分かんないような、そんなこの黄色い、先のものが後になり、後のものが先になるという、つまり今日の例えというのはですね、イエス様がこのことを説明するために話された例え話なんですね。なんかこう答えが分かるようで分からないし、例えもなんか分かるようで分からない。でもやっぱり実はマルコという福音書、マタイという福音書、3つに全部書かれてるんですね、この言葉が。しかもマタイにおいては2回、しかも最初と最後に書かれてるんですね。まあ、つまりそれぐらいこう分かってほしいし、大切なこと、そしてそれを例えたっていうことなんですね。ちょっとだけ言葉で説明しますと、富める青年というこの話はどういうことかというと、裕福な青年がいました。ある時イエスのところにやってきてですね、その青年は言うんです。小さい頃からあなたの戒めを守ってきました、施しもしたり、いろんなこともしてきた。今で言うならば、奉仕をいっぱいやってきただし。でも、永遠の命を得るためには私に何が必要なんでしょうかってイエスに聞くんですね。そしてイエスはすぐに言いました。ならばあなたはすべてのものを捨てて、 私についてきなさいって言うんですね。するとこの青年は、まあこれは私には分かんない感覚かもしれませんが、捨てられないほどに裕福だった。なので悲しい顔をして去っていったっていうふうに聖書に書いたんですね。その後ここに書きましたように、イエスと弟子たち、まあ、特にペテロですね、弟子たちのリーダーであった、最年長であったペテロが言うんですね。これもなかなかペテロだなっていうか、なかなかこう ずぶといなというか、すごいなっていうのが、先生、私たちはすべてのものを捨ててきました、まあ、ある意味青年をこう揶揄したというか、卑下したというか、私たちは全部捨ててきましたよ、私たちは何をもらえるんですかね、なんていうことを言い出したんですね。もうすごいですね。天の御国で私は何がもらえるんですかって、皆さん言えますか、祈れますか、こんなことをずぶといというかですね、なんてことを聞くんだろうなと思う。あなたは天の御国でそれ相応の報酬が与えられる、しかしですよ、イエスはこの黄色いところに書いたように、でも先のものが後になり、後のものが先になることが多いんだよということを言うんですね。それが今日の歌詞なんですね。じゃあ早速ちょっと皆さんと見ていきたいと思うんですね。19章の後半、何度も申し上げているように、この言葉があった後にちょっと一節二節を見てください。ここで大切なポイントは、まず最初に書かれているところです。ブドウ園の主人が神様だというふうに例えているわけですね。主人が神様だということでこの例えが話されている。当時のですね、労働というのはだいたい朝6時から夜の、まあ、午後の6時まで12時間の労働が一般的でした。それで初めて1日働いたというふうに言われていたんですね。そしてその報酬が1デナリっていうのは、とてもその当時の普通のこう取り決めというか、一般的な報酬であったと言われています。主人は市場にやってきて、朝6時にいた人たちを雇ったわけです。その報酬として1デナリあなたに仕事が終わった後差し上げますよというふうに約束したんですね。そして次の3節5節を見てください。それから次に9時においても同じように、そこで市場で待っていた立っていた人たちにですね、どうぞブドウ園に行ってくださいと、相当のものをあなたに差し上げますから言って雇ったわけです。そして5節を見るとですね、次に12時ということは、つまり6時間の労働ですね。9時雇われた人は9時間、12時、6時間、そして3時の人も雇いました。つまり3時間でいいという意味になるわけです。面白いのはですね、この人たちにははっきりと1デナリって言ってないんですね。相当のものだけってしか言ってない。相当のものって言われたら皆さん何を期待しますか。まあ、相当のものなんですね。つまり9時12時3時の人たちはある意味主人にもう任せたわけです。1デナリかもしれないし半分かもしれない、でも任せたわけです。相当なものだって。そして6節から見るとですね、5時にもう残り1時間ですね、午後5時に別の人が立っていたので、主人は同じように言ったわけです。どうぞブドウ園に行って行きなさいと。ここで面白いのはですね、主人は一切賃金については何も言ってないんですね。 1デナリとも言ってないですし、相当なものとも言っていない。何も約束をせずにですね、ただ葡萄園に行きなさいって言ってるんですね。葡萄園の働きというのはですね、本当に短いシーズンにその日その日に収穫を得ないといけない作業だと言われてました。ですからこのようにですね、こう日雇い労働者をですね、雇って初めてこう成り立つような、それぐらいこうそういう働きだったそうです。この5時の人には先ほど申し上げたようにですね、何も約束せずただ行きなさいと。もしかしたらですね、もうそれほど大変な仕事だったかもしれない。何人いても主人は足りないと思っていたのかもしれません。ですからわずか1時間でもいいから人を雇ってですね、今日の分の収穫を得たいと思ったのかもしれません。そして8節にですね、夕方になり6時を終えてですかね、その日の収穫の作業が終わった。主人はですね、働いてくれた人に一人一人に賃金を払っていくわけです。ここで面白いというか気になる箇所がですね、8節のところに労務者たちを呼んで、最後に来た者から順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさいっていうふうに言ってるんですね。つまりですね、わずか1時間しか働かなかった者から順番に賃金を払いなさいっていうふうに言ってるんですね。で最後は朝6時から夜の6時まで12時間働いた人に最後報酬が与えられてるんですね。そして9節を見るとですね、1時間しか、何でもいいですが1時間しか働かなかったものにも1デナリ払ってるわけです。そしてその後3時12時9時すべての人にですね、同じように1デナリ賃金を払ってるんですね。そして最後にですね、最初の者たちがもらいに来た。これは朝6時からの働いた人ですね。想像してみてください。もしかしたら列ができてたかもしれません。一番最初に呼ばれると思ったんですけど、すいません、あなたはちょっと最後の方に並んでくださいって言われたわけです。朝6時の人たちは。で、こちらに列があったと想像してみてください。あそこで払ってるんだと。で、払われた人たちはもしかしたらこう通りすがっていくのかもしれませんね。おお、1時間しか働かなかったのに1ダリもらえた、ラッキーって、ラッキーなんてことは今その当時は言えなかったでしょうけれど、もう喜びさんで帰っていたでしょう。次に3時間しか働かれたの人たちも、いやー1ダリもらったよなんて言ってきたんでしょうか。6時間の人も言ってくる、1時間の人、だんだんと近づいてくる。あれ、もしかして1デナリって言ってたかもしれないけれど、想像よりももしかしたらもっとブドウ取れたのかな、もっと収穫が多かったので1デナリって言ってたけど、あれ、もしかして2デナリ、いや3デナリまで行くかもしれないな、なんていう期待も持って、その順番がどんどんどんどん前に行くところに期待してたかもしれません。でも見てください、最後の10節、さあ、あなたの報酬、約束通り1デナリですねってもらったわけですね。多分皆さんがこの例えを読んだとき、2つのことがあったと思います。不公平感、まあ、1つという意味では不公平。じゃあなんでかというとですね、単純なんですね。全員1デナリなんですよ。何時間働こうと1デナリ、そしてもらえる順番も一番働かなかった人からもらっていくんですね。12時間働いてですよ。で、列も長かったんじゃないですかね。 もしかしたら10分、20分、30分いつもらえるのかななんていう気持ちもしつつ、一番長く待たされたんですね。続き読んでいただいたように、まあ当たり前ですよ。11節から、朝6時の人たちは主人に文句を言うわけです。1時間しか働かなかった人たちに、私たちと同じことをあなたはした。私たちは一日中この暑い中、焼けるような暑い中働いたんですよって文句を言うわけです。不平不満を言ったわけですね。まあ当たり前といえば当たり前なのかもしれません。今で言うならば、弁護士を立てて訴えてもよかったのかもしれない。しかし13節ですね、主人はこう言ったわけです。私はあなたに何も不当なことはしていない。なぜならあなたに約束したじゃないですか、一デナリですよって。そしてあなたはそれを受け入れて働いたんじゃないですかと。ちょっと厳しい言葉ですね。14節、自分の分を持って帰りなさいっていうふうに言うわけです。なかなか厳しい言葉ですね。私がしたいようにしたんだと、私の持ってる分を皆に同じように一度に与えたかったから与えたんですよって。何か悪いことをしたんですか、それともあなたは私がすごく気前がいいので妬ましいんですかっていうふうに言うわけです。そしてイエス様はこの例えのもう一度結論として、後のものが先になり先のものが後になるっていうふうに言ったんですね。さてこれが今日の話のすべてではあります。何度も申し上げたようにですね、今日の話をですね、この世の価値観といいますか、私たちの生活、今の生活をただそのままその中から考えてしまうと、やっぱり不公平としか言えない話なんですね。これは普通に読んだ方は全ての人が感じたとしても決して間違っているようなことではないと思います。何度も申し上げますが、ブドウ園の主人はですね、全ての人に1デナリス与えました。それはある意味ですね、こういうことです。私たちが信じる、私たちが今朝ここに来て礼拝を捧げている神様というのは、私たちがいつ救われたのかとか、若い頃に救われたとか、少年シニアになって救われたとか、小さな頃に救われた、いや、ある人は悲しい思いをして救われたとか、喜びと感謝の中で救われた、どんな状況においても同じ恵みを与えるというふうに言ってるんですね。最も大切なことは、救われた恵みの中にあるかどうかだっていうふうに言えるわけです。ここが本当に大切なところだと思うんですね。その視点から私たちはこの例えを見ていかないと、何度も申し上げますが、単なる不公平な例え話でしかないんです。イエス様はですね、私たちにそのことを踏まえて、皆さん一人一人に恵みであるとか、今日司会者もお祈りいただきましたが、祝福であるとか、そうしたものが誰から与えられているのかということを私たちに問いかけているんだと思うんですね。それは別の言葉で言うならば、主権者は誰なのか、私たちはですね、この常に大事な 主権が誰にあるのかということを忘れてはいけません。信仰生活という中では、私たちがどんな歩みをしてきたかとか、どんなことをしたかとか、どんな奉仕をした、どんだけ献金をしたとか、それを見るのはですね、評価されるのは神様なんですね。ペテロが言ったように、私はこんなことをしました、そんなことを私たちが自分自身で自負することではないわけです。むしろ私たちはさせていただいたんだという恵みの中にあるということを理解しなければいけません。覚えなければいけません。何度も言いますが、ブドウ園の主人はですね、何か不正を働いたわけではないわけです。例えば12時間働いた人のお金からですね、ちょっと取って1時間働いた人に分け与えたわけではないわけですね。1デナリというふうに約束していた、その報酬通りに朝早く来た人に払えられただけです。しかし9時に来て、12時に来て、3時に来ても、5時に来た人たちもただ同じように1デナリ与えられただけです。誰かと誰かを比較したわけではなく、一人一人に等しく恵みを与えられたということです。これはこの世の価値観、報酬の与えられ方としたら全く間違っていると言えるかもしれません。この中にも仕事を持って働いている方がいる。時間も関係ない、内容も関係なく、同じように賃金が払われたら、多分皆さんすぐに転職を考えるんだと思うんですね。でもこれが神の国の価値観なんですね。私たち一人一人の生き方、行いとか、何かしてきたこととか、そのことを比較して神様が見てられるんではない。唯一無二の存在として私たち一人一人見てくださってる。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちがこの神様の祝福を逃してしまう一番の問題って何だと思いますか？神様はどの人にも同じように恵みを与えたいと思っている。しかし私たちがその祝福を、恵みを逃してしまう一番の理由って何だと思いますか？それは私は傲慢だと思います。傲慢な私たちの態度こそ、時として当然だと思うこと、当たり前だと思ってしまう、そんな思いによって私たちは時々人を裁いたりとかですね、つまずかせてしまったりする。そんなことがよくある。教会でも、残念ながら教会でもそんな話がよくあります。もし私たちが謙遜であるならば、へりくだっているならば、いつもいつも恵みの中で生かされてるっていうことを忘れなければですね、決して傲慢や高慢なんていうことが生まれてくるはずがない。もう一度皆さん考えてみてください。この朝6時から来た人たち、約束通り報酬を得たわけです。不平不満を言ってしまった彼ら、なんでそんなことを言ったんでしょう。約束通りですよ。なぜそんなことを、不満を言ってしまったんでしょうか。何度思いますが、主人は悪いことをしたわけではない。ただ与えたいと思って与えたわけです。しかし6時の人たちは、私たちはこんだけ苦労したのに、なんで苦労してない人たちは 同じ報酬なんだと。1デナリ手にすることができるんだと。なぜそんな考えを持ってしまったんでしょう。それはやっぱり自分が中心だったわけです。自分に主権を置いたわけです。評価するのも自分、得られると思うのも自分としてしまったわけです。だからそんな答えしか出てこなかったんですね。確かにですよ、書かれてある通りです。熱い熱い日を浴びながらですね、彼らは働いたんです。これは紛れもない事実です。その働きが悪かったなんて一言も書かれていない。でもですね、彼らの心の中には何があったんだと思いますか。彼ら一番最初に約束されたわけです。働けば必ず一でなり与えられるという。それは平安だったと思うんですね。約束だったわけです。確かに大変だったわけです。でも働けば必ずその日十分な糧が得られるという約束の中にあった。平安の中にあったんですね。でも彼らはそれを感じることができなかった。覚えておくことができなかった。ちょっと視点を変えてみてください。9時の人、12時、3時、5時の人のことをちょっと考えてみてください。彼らも多分男だったでしょう。私と同じ家庭を持ち、愛するものを持っていた人たちだったと思います。ですから彼らも多分朝早く行ったでしょう。それこそ朝6時前、4時5時に起きて急いで市場に行って、自分が仕事を得ようと多分立っていたわけです。この人たちにも家族がいたわけです。午後5時の人は、つまり12時間近く立っていたわけです、市場に。3時の人も12時の人も9時の人も朝早く市場に行ってずっと立っていたわけです。自分にはですね、養わなければいけない家族や愛する者がいた。必ず働かなければいけない。報酬を得なければいけない。どうやったらよいだろうか。この中にもですね、働いて、主人として働いてですね、もしくは働いてその家族を養っている方もいらっしゃると思う。そういう経験をされた方もほとんどの方がそうだと思うんですね。想像するとですね、私はこう胸が苦しくなる。自分がお腹がすく、そんなことは大したことではない、いや大したことかもしれませんが、我慢できるんですよ。1日だろうと2日だろうと、自分だったら我慢します。自分のことだったら。でも想像してみてください。子供や妻が上乾く。私は耐えられないですね。どんなことでもいい、何でもする。やったことない仕事でもいい。どうぞ私に仕事をください。一日の糧を稼げる方法を教えてほしい。そんな思いで私だったら立ちます。想像してみてください。5時に得られた人たち、12時間そんな思いをしながら立ってたんです。熱い、お腹すいた、疲れたなんて言葉なんて多分なかったと思います。どうにかして稼ぎたい、どうにかして一日の糧を、食事を家族のために持って帰りたい。雇い主何度か来た、手を挙げたのか叫んだのか分かりません。どうぞ私を雇ってほしい。何でもできる。重いものでも人の2倍でも働きます。どうぞ糧を与えてほしい。もしかしたらそんな言葉を叫びつついたのかもしれません。 でもですね、朝6時の人たちにはですね、そんな心の内、そんな人たちがいるということを気づけなかった、感じられなかったんですね。もしそんなことを感じることができたならば、一日の労働が終えて並び賃金を得られるときに、一でなりもらえたと喜んでいる人たちと共にですね、ああよかったな、君も家族のために一でなりもらえたんだねと一緒に喜ぶことができたんじゃないでしょうか。不平不満なんか出なかったのかもしれない。よかったねと共に喜ぶことができたんじゃないでしょうか。でもできなかったんですね。口から出てきた言葉は不平不満、なんで同じなんだと。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは私私ではなく、もちろん私たちも幸せになるべきです。ならなければいけない。でも聖書は言っている、隣人を愛せよ、それは隣人も同じように幸せになってほしいというふうに、そう考えてほしいというふうに私たちに言われてるんじゃないでしょうか。そんなふうに私たちにですね、この例え話は投げかけてる、問いかけてるんじゃないかと思うんですね。確かに苦しんだ、労苦した、でも最も苦しんだのは誰なんでしょう、最も苦しかったのは誰なんですかって。何度も言いますが、主人はもちろん分かっていたわけです。あなたが一日中働いた、何も間違ったこともしていない、正しく働いた、しかし本当に苦しかったのは誰なんでしょうと。それは一番最後に来た人たちなんじゃないでしょうかと。わずか1時間しか働かなかった、それは事実。でも仕事がしたくなくて働かなかったんじゃないんですよ。したくてもしたくて、養わなければいけない家族もいたでしょう。でもしたくてもできなかったんです。9時の人も12時の人も3時の人もそうです。もうや諦めるしかないと思ったかもしれない。いや諦めるなんてことだけできない、家族や子供のことを考えたら、ここに立ち続けなければ、雇う人が来るならば、その人に声をかけて、そんな思いだった。その思いが主人に届いて、主人はただ、同じように恵みを与えられたわけです。その心を憐れんで、悲しんで、そして同じように、一年あり与えただけなんですね。イエス様は私たちにそのことをなぜ理解できないんだと。確かにその言葉を直接聞いた弟子たちもその時理解できませんでした。今私たちにそんなふうにイエス様は問いかけてるんだと思うんですね。もし皆さんがですね、この例え話を読んでなんか不公平だなと思えたら、もちろん私も思いました。理不尽だなというふうに思ったら、私たちは知らず知らずのうちにこの例え話を朝6時の人間として捉えてしまってるんですね。それは当たり前のように得られると、当たり前のように報酬をもらえるんだ、当然なんだというふうに、そんな場所に位置づけてしまってこの例え話を見てる。でもそんな考えで神の国を考えたらですね、先のものが後になり、後のものが先になるんだよというふうにイエス様は私たちに教えてくださってるんだと思うんですね。それよりもへりくだって隣人を愛し、その人が同じように一でなりやられたなら、 恵みを得られたのならば、一緒に喜んであげる、そんなものになってほしいんだよというふうに、この例え話は言ってるんだと思うんですね。なんか身につまされる思いがありますね。なんか私たちのこう弱いところをこうついてくるような話なんじゃないでしょうか。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは、いや私たちこそこの例え話を、私たちは夕暮れもうわずか1時間のその時に雇われたものなんだというふうに、この例え話を見なければいけません。主人の神様の憐れみによって、恵みによって召された、救っていただいたものなんだという、そんな気持ちを持ってこの例え話をもう一度読んだとしたら、不平不満ではなく感謝感謝の例え話になりませんか。神様は約束してくださってるんです。どんなことをしようと、どんなことをしてきたとか、何千人何万人を救ったとか、どんだけ献金したとか、どんだけ奉仕した、そんなことで私たち一人一人を区別してる、比較してるんではない。一人一人に必ず必要な糧、恵みを与えてくださるという約束をしてくださってるんです。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちがどこに立ってこれを見るかによって、この話は全く変わってきます。だから聖書は言うんです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者には恵みを与えるというふうに聖書は言ってるんです。クリスチャンにとって、信仰者にとって、神を信じる者にとって、へりくだりというのは本当に大切なことです。それは主権が誰にあるのかということです。私たちが誰によって召されて、誰によって救われて、今ある歩みが誰によって約束されたものなのかということを忘れてはいけないということなんです。朝6時に雇われた人たちに欠けていたもの、足りなかったものは何だったんでしょうか。私はそれは雇い主である主人、つまり神様のですね、思いと心を理解できなかった、別の言い方でするならば自分の心にすることができなかった、思いにすることができなかったんだと思うんですね。今日黄色くなってますが、この説教の題として神の価値観に生きるというふうにしました。神の価値観に生きるってどういうことか。それは神様の思いと御心を私たち自分の思いにするっていうことだと思います。私たちの主である神様の御心をですね、自分の心として生きていく、簡単なことではないです。しかしもしそのようにできたとするならば、どんな状況に立たされても私たちは、聖書が言うように喜びと感謝、常に喜びと感謝を捧げることができるんだと思うんです。私こそ夕暮れの、もうその日が終わる、そんな5時に救われたものなんだと、雇われたものなんだというふうにですね、信仰者として歩ませていただこうではありませんか。今日より始まる1週間、私たちはそのことを神様に捧げなければいけません。喜びと感謝を主に捧げなければいけません。その状況の中で神がどれほどまでに私たちを愛し守ってくださっているのかに気づかなければいけません。 そのことを喜びと感謝としなければいけません。皆さんの隣に座っている方と比較することではなりません。あの人は祝福されている、私は祝福されていない、あの人は祝福されていない、私は祝福されている、そんなことではない。誰があなたを見ているのか、この世ではないんです。主権者である神様が皆さん一人一人を見られているんです。皆さん一人一人に約束しているんです。今回この話をですね、読み、皆さんの祈りながらですね、考えさせられたこと、本当に私も自分自身、朝6時の人間と同じように考えてこの例え話を読んでしまいました。でも私たち、いや私がしたことは何なのか、いやないんですね。皆さんの歩みをどうこう言うつもりはもちろんありません。ただ一つ、例えば例えることができるのはこの街道を見てください。私たちが建てたんですか？違いますね。私たちより先にいた人たちがその信仰を持って献金を捧げ、そして神様のところにここに街道を建て上げてくださった。私たちは何の不自由もなくこの朝素晴らしい街道で礼拝を捧げる恵みに預かってるんですね。私たちは、ある神学者は言ってました。5時ではなくて5時59分じゃないかと。そうかもしれませんね。1時間でもおこがましいかもしれない。私たちのしてきたことは。本当に小さなことかもしれません。いや、皆さんは私よりも本当に奉仕をしているでしょう。でも、それでも神様は私たちのそんなこの世の評価ではなく、私たち一人一人をちゃんと見てくださってるんですね。今日より始まる一週間、私たちはいろんな場へと使わされる。いろんな状況にある。今日本当にコロナ禍には悲しみと苦しみ、試みを本当にその心の内に持ちながら祈り求め、ここに来た方もいらっしゃるでしょう。でも忘れないでください。神様は約束してくださってます。必ず糧を与えてくださると、恵みを与えてくださると。それはこの世の価値観やそのようなものからは計りしきれない神様の価値観、約束の中にあるんだということを絶対に忘れないでください。この一週間、豊かな実りある一週間、私たちの心がですね、主の心と同じであるように、主の心を持って物事を見て、物事を考えて、物事を成していく、そんなことができる一週間であるように、私は主イエスキリストの御名によって祝福させていただきたいと思います。お祈りさせていただきたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。週の初め、あなたが愛してやまないお一人お一人とともにこの御言葉を分かち合い、また新しい一週間を始めさせていただきました。どうぞこの一週間を祝福してくださって、どうぞ力強い御手で支えてください。お一人お一人をお守りください。職場、家庭、学校、それぞれの場を祝福してください。ここにいるお一人お一人を通して、それぞれの場が祝福されるように、そしてそのことを通して、この愛する兄弟姉妹一人一人が、神に栄光をお返ししていくことができますように。この一週が、約束された、祈り 豊かな一週間となりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。